人間にとって一番重要な決定はとは何でしょうかね。ご存知の通り、誰もが時々重要な決定に直面することがあります。例えば、どの大学を受験すればいいでしょうか。結婚するかどうか、そして結婚すれば誰と結婚すればいいのか。どこに就職すべきかなどの決定を直面します。確かにそのような決定は最も重要な決定です。しかし、それよりも人間の将来に大きな影響を与える決定があるのです。それはイエス・キリストを信じるかどうかという決定なのです。この決定は人に永遠の結果をもたらすからです。例えば、信じる者は生きている間、許しに基づいた充実した日々を送ることができて、死後、天国で言い表せないほどの楽しみを常しえに経験します。一方、主イエス・キリストを信じようとしない者は、生きている間許されなかった罪の重荷を負っていて、死後、火の池というところで自分の罪に対して恐ろしい刑罰を永遠に受け続けなければならないのです。ですから、聖書は読者に自分の心を吟味して、救いのためにキリストを信じているかどうかを確認するよう進めています。実は、ヘブル人への手紙は、人が自分が救われるかどうかを確認することを重要性を強調しています。ヘブル人への手紙は主に信じに向けて書かれましたが、著者はその手紙で未信者の心にも語りかけました。一世紀にヘブル人への手紙を受け取ったグループの中にはおそらく未信者もいたからです。それでヘブル人への手紙の教えは信者にも未信者にも当てはまると思います。例えば今日の箇所ですが、6章4節から12節には救いについて次のように未信者に対する警告も、信じに対する励ましの言葉も含まれています。警告の言葉ですが、4節と5節見てください。一度光に照らされ、天からの賜物の味わい、聖霊に預かるものとなって、神の素晴らしい御言葉と来たるべき世の力を味わって上で堕落してしまうならということですが、この言葉から次のことがわかります。救われなくても人の人生において神の力が現れる可能性があります。4節と6節一見するとその説は本当の真実を描写しているように見えますが、6節と8節からはそうではないことが明らかです。キリストの言葉を見ませんか？マッタイ7章、マッタイ7章、7章の21節から。マッタイ7章。7章の21節からお読みいたします。私に向かって主よ主よというものはみんな天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の 御心を行う者が入るのです。その日には多くの者が私に言うでしょう。主よ、主よ、私たちはあなたの名によって預言し、またあなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし、私はその時彼らにはっきりと言います。私はお前たちを全く知らない。不法を行う者たち、私から離れていけ。神様の力によって奇跡を行われる人もいますが、奇跡ができたと言ったら、その人が救われたというわけではないです。またその人が神の御によって、すなわち神の力を認めて、神の彼に悪霊に対して処理ができたが、キリストによると、人は天におられる私の父の御心を行う者がなければ天国に入りませんことです。キリストのご存知のように、キリストには10人の特別の弟子がいました。見てください。同じマタイですが、マタイ辞書の一節、イエスは十二弟子を呼んで、汚れた霊どもを制する権威を授けになった。霊どもを追い出し、あり得る病気、あり得る患いを癒すためであった。その力を与えて、キリストが与えられた。それから二節から、その十二の弟子の名前が出てきます。また四節の後半のところですが、最後にイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。ユダにも力が与えられた。ユダにも奇跡を行うために、キリストは彼に力を与えてくださって、イエス様によると、奇跡を行われた時、聖霊の力によって奇跡を行われた。だからユダは聖霊の力を受けましたが、キリストは十字架につけられる前夜、ユダについて父にこう言いました。弟子たちは皆守られました。けれども一人、滅びの子、滅びました。ユダが救われなかった。ヘブルに戻ってくださいませんか。この、先ほど言いましたが、この4節と5節、意見すると、それをね、真珠を描写しているように見えますが、例えば、4節ですね。一度光に照らされ、でも実は聖書によると、イエス様はこのように入って、すべての人の心を照らすために来られました。神様は人の心を照らすと、人は自分の罪がわかるでしょう。けれども分かっても、悔い改めなければ救われない。天からの御霊を表す、味わい、だから揺れの場合に、でも精霊の力も、経験したとか、救われなくても人の人生において神の力が現れる可能性があります。もう6節では福音を理解しても人が信じなければ心は非常に固く何なり、決して眩めない可能性があります。見てください。6節ね、その人はね、力を受けて、聖霊のことを受けて、堕落してしまうなら、すなわち神から離れてしまうなら、 そういう人たちはもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて晒し者にする者たちだからです。その人たちがね、心が固くなったらね、だんだんね、変わらないことね、結局その人が悔い改めないかもしれません。私は、ね、今まで、多くの日本人たちと一緒に聖書を学びました。この町に住んでいる人たちのことを思い出しますな。また隣の、田伏に、また車津とかね、今ね、4人のこと方のことを思い出して、みんな福音を聞いて、みんな福音が理解できました。また、感動しました。けれども、結局、信じなかった。それで、今、まだ友達ですが、全然、精神に対して興味を持っていません。本当に、心は固く、何になったので、今ね、悔い改めようとしません。イエス様の、イエス様のことではなく、ヘブル3章を見てください。ヘブル3章、ヘブル3章の12節。以前一緒に学びましたが、3章の12節、13節。兄弟たち、あなた方のうちに、不信仰な悪い心になって、生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて、固くならないようにしなさい。そのグループの中に、まずその言葉がモーセの時代のイスラエル人たちに与えられました。ご存知のように、モーセの、指導によって、エジプトから出て、カナンの地に向かっていました。それで、けれども、カナンの地の境に近づいた、着いたとき、すごく怖かった。それで、神様の約束が与えられたのに入ったらね、勝利ができるに、結局入ろうとしなかった。信じなかった。その結果として、この20歳以上のイスラエル人たちはみんなあるので亡くなりました。心は固くなったからです。信じなかった。不信仰のために入れなかった。同じように、不信仰のために人が言葉を聞いても、不信仰のために天国に入れない。聞くだけはダメですよ。使徒の働きの8章を開いてくださいませんか。使徒の働き8章、8章の5節から、5から23まで、崖村さん、8章の5節から23節まで読んでくださいませんか。
はい、8章の5節です。はい、ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、彼が行っていた印を見て、彼が語ることに揃って関心を抱くようになった。汚れた霊に疲れた多くの人たちから、その霊が大声で叫びながら出ていき、中風の人や足の不自由な人が数多く癒されたからである。その町には大きな喜びがあった。ところで、以前からその町にはシモンという名の人がいた。彼は魔術を行ってサマリアの人々を驚かせ、自分は偉大なものだと話していた。小さいものから大きいものまで、すべての人々が彼に関心を抱き、 この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いていたのは、長い間その魔術に驚かされていたからであった。しかし人々はピリポが神の国とイエス・キリストの名について述べ伝えたことを信じて、男も女もバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受けると、いつもピリポに付き従って印と大いなる奇跡が行われるのを見ては驚いていた。エルサレムにいる人たちは、サマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところに遣わした。二人は下って行って、彼らが聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの名によってバプテスマを受け入れただけで、聖霊はまだ彼らのうちの誰にも下っていなかったからであった。そこで二人が彼らの上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。シモンは人たちが手を置くことで御霊が与えられるのを見て、人たちのところに金を持ってきて、私が手を置く者が誰でも聖霊を受けられるように、その権威を私にもくださいと言った。しかしペテロは彼に言った。お前の金はお前と共に滅びるがよい。お前が金で神の賜物を手に入れようと思っているからだ。お前はこのことに何の関係もないし、預かることもできない。お前の心が神の前に正しくないからだ。だからこの悪事を悔い改めて主に祈れ。もしかしたら心に抱いた思いが許されるかもしれない。お前が苦い悪意と不義の束縛の中にいることが私には見えるのだ。
ありがとうございます。ピリポはね、伝道師ですが、サマリアで神様のことを述べ伝えて大勢が信じました。13節によると、シモンも自分も信じてバプテスマを受けました。けれども、まだ聖霊様が信じたちに与えられなかったので、人たちは見に来て、手を乗せて、その神様の力によって聖霊様はすでに信じたたちに聖霊が与えられた。けれども国に聖霊がね、このシモンに与えられなかった。理由は書いてありませんが、ただね、見たらね、やっぱり彼は信じましたが、ただ何を信じたかはっきりと分からないですが、ただね、この弟子たちにこの力があると分かった。そして彼はね、その受けるに憧れていました。それでお金を出してその力を受けることですが、ペトロの言葉をもう一度見てください。20節、ペトロは彼に言った。お前のお金はお前と共に滅びるかよい。お前が金で神の賜物を手に入れようと思っているからだ。お前はこのことに何の関係もないし、預かることもできない。お前の心が神の前に正しくないからだ。だからこの悪事を悔い改め、神に祈れ。もしかしたら心に抱いた思いが許されるかもしれない。お前が苦い悪意と不義の束縛の中にいることが私は見えるのだ。まあ、そのペテロの言葉から見ると、特に22節、23節、彼はまだ救われていない。不義の束縛の中にいるのことです。だから、悔い改めなさい。けれども、悔い改めなかった。見てください。24節、シモンは答えて、あなた方が言ったことが、何一つ私の目に起こらないように、私のために主に祈ってください。悔い改めなかった。 バプテスも受けた、ここで信じた。でもやっぱりこの結果見たら、彼はこのキリストを救い主として受けられなかった。キリストについて、この力について何か信じました。確かに。ただね、キリストには力があるとかね、弟子たちには力がある。そのこと、本当にそれは彼は欲しかったですが。本当に福音を理解しても人が信じなければ、心は非常に固く何なり、決して悔い改めない可能性があります。ヨハネ2章開いてください。ヨハネ2章。2章の22節。3節、失礼しました。キリストの言葉です。2章の23節。次越の祭りの祝いの間、イエスがエルサレムにおられたとき、多くの人々がイエスの行われた印を見て、その名を信じた。しかし、決死の反応を見てください。イエスご自身は彼らに自分のお任せになれなかった。すべての人をしていたので、人について誰の証言も必要とされなかった彼である。イエスは人のうちに何があるかを知っておられたのである。キリストに人の心をね、見破られたのです。それで彼は信じた。けれども、キリストに彼、キリストは本当の心のことをご存知でした。それでまだ救われてなかった。実はね、私たちはキリストが まず自分が罪深いものである、本当に苦しみを、ごめんなさい、罰を受けるべきものと信じて、キリストが自分の代わりに十字架で命を捨ててくださったこと、また復活されたことを信じれば永遠に救われます。確かなことです。たる人は信じると言っても、ある人はそれまで信じていません。だからヘブル人の中身、私たち心を義にするべきです、するべきです。ヘブル6章に戻ってくださいませんか。先ほど言いましたが、救われなくても人の人生において神の力が現れる可能性があります。福音の理解しても、人が信じなければ心は非常に固く何なり、決して悔い改めない可能性があります。また人の人生は、けれども人の人生は、その人が救われたかどうかはどのような実を結んだ彼によって明らかになります。見てください、6章の7節。たびたび降り注ぐ雨を吸い込んで耕す人たちに有用な作物を生じる土地は神の祝福に預かりますが、この人はね、福音を聞いて恵みを受けて、それで信じて実を結ぶことです。人生変わります。けれども他の人は別の畑に例えられます。8節、茨やアザミを生えさせる土地は無用で、やがて呪われ最後は焼かれてしまうのです。その人は実を結びます。ただね、その実は悪い実です。人の人生は、その人が救われたかどうかは、どのような実を結んだかによって明らかになります。キリストはそのことを教えました。見てください。マッタイ7章。マッタイ7章。7章の15節。マッタイ7章15節。 偽預言者たちに用心しなさい。彼らは光の衣を聞いてあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼です。あなた方は彼らを身によって見分けることになります。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるでしょうか。良い木はみんな良い実を結ぶ、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実を結ぶことはできず、また悪い木が良い実を結ぶこともできません。良い実を結ばない木はみんな切り倒されて火に投げ込まれます。罰されること。こういうわけであなた方は彼らを身によって見分けることになるのです。本当にすべてにと身を結びます。本当に救われたら結局良い身を結びます。確かなことです。救われない場合は良い身を結ぶことができない。その代わりに悪い身を結ぶ。それで分かる。その人が救われていない。もうクリトの箇所ですが、誰でもキリストのうちにあるならその人は正しく救われたものです。古いものは過ぎ去って身をすべて新しくなります。身を、良い身を結びます。エペソ5章開いてくださいませんか。エペソ5章。エペソ5章の8節。5章の8節。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。あらゆる善意、誠実と真実のうちに光は実を結ぶのです。何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさい。やっぱり救われた人は良い実を結びます。それによって人が救われたことが分かるようになります。テーブル6章に戻ってくださいませんか。9節だが、愛する者たち、私たちはこのように言ってはいますが、あなた方については、もっと良いこと、救いにつながることを確信しています。その人は良い実を結ぶ。救われたら、この9あの6節のこと起こらない。その人決して神から離れない。見てください。ヘブル3章。3章の14節。3章の14節。私たちはキリストに預かるものとなっているのです。このね、この、ね、あの文法的なことですが、その動詞はね、次の意味があります。以前は神のものではなかった。けれども、神のものになって、そしてずっと神様のものです。その文法的なことですが、もし最初の確信の終わり前でしっかりと持ちさえすれば、頑張って救われるではなく、その人が本当に救われたら、その人最後まで神から離れない。 その信仰を最後までしっかりと持ちますことです、ね。信者は必ずそのことをします。イエス様の言葉をもう一度見てください。ヨハネ8章、ヨハネ8章。もしかすると、暗記したかもしれません。マストライフの聖句ですが、8章31節。イエスはご自分の信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら、本当に私の弟子です。本物の信者は最後までキリストの言葉にとどまります。もう一度ヘブルに戻ってくださいませんか。その人が信じて、もう成長が必要でした。先週少し成長について学びましたが、一緒に学んだように、生まれたばかり信者は分かりやすい父の言葉を飲みますが、成長するためにやっぱりね、硬い言葉が食事、霊的な食事必要です。なければそのね、言葉への読んで考えて消化しなければ、なかなかね、人が成長しません。だから、硬い言葉に先週学びました、この箇所として見てください。この6章の10節、神は不公平な方ではありませんから、あなた方の働きや愛を忘れたりなさいません。あなた方はこれまで生徒たちに使え、今も使えることによって神の皆のために愛を示した。私たちが絶望するのは、あなた方一人一人が同じ熱心さを示して最後まで私たちの希望について十分の確信の持ち続け、その結果、怠け者とならずに信仰と忍耐によって約束のものを受け継ぐ人たちに、例えばアブラハム、モーセなどに習うものとなることですね。こういうものになりたいです。私たちが永遠の命を持っています。私たちは神から離れません。けれども、私たちは忍耐を持って言葉を守らなければ成長しません。だから、これから私たちはヘブル人への手紙を通して、すでにこの天に入った深い信仰を持っている人の人生を学びます。それで私はその人に習うように彼の信仰を持って学びます。感謝することは、私たちの場合は心から福音を信じて救われて永遠に希望をいただいているので、ただ私たちが天国に目指して成長するために、また言葉を学んで理解して実践する必要がありますので、学び続けましょう。